ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券取締役常務執行役員投資銀行本部長でいらっしゃいます脇本源一さんとともにお送りします。スタジオにお越しいただきました。脇本さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。本日は最近頻繁に実施されるようになりました TOB にスポットを当てまして、リスナーの皆さんの保有銘柄が TOB 対象となった場合にどうすればいいかをお話しいただきます。リスナーの皆さんから保有銘柄がTOB の対象となったがどうすればいいかといったお問い合わせをいただくことがよくありますけれども、本日はこの点について脇本さんいろいろと教えてください。お願いいたします。
はい、わかりました。まずですね、 TOB には、数多くのパターンがございます。
はい、
代表的なケースですと、まあ、大株主の株移動ですね、まあ、これは有効的買収に通常なります。
はい、
2つ目はですね、まあ、その大株主の株移動プラス、まあ、この機会にある程度市場から、まあ、株を買い集めたいという場合ですね。
はい、
3つ目は敵対的な買収です。
はい、
まあ、この他にも細かく分類することができるんですが、まあ、時間の関係からこの3つに今日は絞りたいと思います。
はい、大株主の株移動の TOB というのはよく見かけますよね。
はい、そうなんです。まあ、上場会社の例えば筆頭株主さんなどのですね、大株主が株式を売却する場合、市場を通じて、売却すればいいんですが、まあ、株価が下がったり、はい、時間がかかったりと、まあ、デメリットも多くてですね、まあ、一括して一人の投資家に売却できるなら、まあ、それに越したことはないということですね。
はい、
でただですね、このような場合で市場外で一括して売却する場合は、その比率によっては、まあ、TOB の手続きが必要になるということなんですね。
はい、
でここで、まあ、注目すべきはですね、公開買い付けの際の価格とそれから買い付けのですね、上限下限というのが設定されているんですが、
はい、
この部分ですね。
はい
はい、買い付け価格はその時価よりも安いディスカウント TOB というものと、それから高いプレミアム TOB というのに分かれるんですね。
はい
はい、でその価格の設定はですね、その対象会社との、まあ、経営状況だとか、それから、まあ、売り手の状況、買い手の力関係なんかで、通常は決まります。
はい、
でその、まあ、上限下限といった時の下限株数は、まあ、通常その株移動のですね、その株数にまず設定されます。
はい、
なので TOB 自体はですね、その応募予定の大株主さん、移動する株主さんの分だけで、まあ、基本的には成立するようになってます。上限株数はですね、まあ、その付近に設定される場合も多いんですが、これはですね、買い手側の予算の関係も当然影響してきます。はい、で一般的にはまあディスカウントまた時価付近でやるというケースが多いです。一方で買い付けのですね、上限株数に大株主のその移動分プラスアルファを設定する場合があります。まあ、これこの機会についでに買い集めたいっていう場合ですね。
はい、
この場合は当然プレミアムをつけるっていうのがまあ通常ですね。それが先ほど言った3つのパターンのうちの2つ目のパターンになります。
そうですね。まあ、そうしますと、まあ、1つ目のパターンの大株主の株移動のみでディスカウントの場合ってどうすればいいんでしょうか。
はい、この場合ですね、実はある意味、まあ、他の株主さんにとっては蚊帳の外になってしまいます。
はい、
ディスカウントですから、まあ、その安い値段で応募する理由っていうのもないですし、まあ、そもそも上限株数がですね、その移動株数付近に設定されてるっていうことは、応募しても他の株主さん応募しても、まあ、比例案分となって全株の売却ができないんですね。
はい、
まあ、TOB って応募するだけでもその手間がとても大変です。なので、まあ、この場合は静観してれば良いんじゃないかなというふうには思います。
はい、
ただ、公開買い付け者ですね、これはまあ大体ファンドとか会社さんの場合が多いんですが、
はい、
会社にとっては、買い付け者にとってはですね、会社のバリューをアップして、まあいずれ売却を狙うんで、まあそのお手並み拝見ということで、まあ楽しみにですね、静観してればいいんじゃないかというふうには思いますね。
確かにそうですね。はい、まあこのケースはあまり考える余地がありませんよね。
そうですね。
では、株の移動とプレミアムで買い集める2つ目のケースの場合はいかがでしょうか。
はい、これがね、悩ましいんですね。うん、はい、 その説明する前に TOB にですね応募する手続きの流れを簡単にお話しします、TOB に応募するにはその公開買付代理人の証券会社にですね証券口座がない方は新しく証券口座作らないといけないんですね、でその証券口座ができたらその今株を別のところに持ってるわけですから、その証券から今言ってる代理人の証券会社の口座に株を移動させる必要があります、でこれ出向をしてまた入庫っていうふうになるんですが、この出向でですね手数料取られる場合があります。それから、さっき言ったようにその TOB に応募しても、最終的にその上限株数を超える場合は比例案分になりますから、株が売れ残ってしまいます。そうするとその株を元の証券会社に戻されるんで、その際に出庫手数料を取られるなんていうこともあるんですね、でこのトータルでですねかかる日数って実は1ヶ月程度かかっちゃいます。そうすると、その手間もかかるし株が戻ってくる可能性もあるし手数料は取られる、それから市場変動リスクもあるよねっていうことで、プレミアムで売れる魅力はあるんですけども、市場変動リスクとかその時間手間を考えると、もうどっちにするのかなっていうふうになるんですね。
悩ましいところですよね。
そうなんです。
プレミアムで売れるのは嬉しいですけど、そこには手間とリスクがついているということなんですね。
そうなんです。さらに難しいのはですね、通常プレミアム TOB の場合はその市場価格自体もねそこら辺まで上昇しちゃうんですね、そうすると、応募するよりも市場で売っちゃえっていう考え方も出てくるんですね、ただいずれにしてもですね買い付け者はプレミアムつけて買っても、将来バリューアップして、また場合によってはエグジットしていくっていうのがあるわけですから、他の株主さんから見ればですね、その新しい株主に期待をしてホールドしておいてもいいんじゃないかなっていうふうには思います。
それでは最後のパターンです。敵対的買収で買い集める場合どう考えればいいでしょうか。
はい、そうですね、こういう場合はですね、公開買い付け者、市場から買い集めて数パーセントを通常持ってたりします。でそれをさらに、3分の1とか半数とかっていうふうに、こうアップさせたいんですね。なので、通常株価はプレミアムをつけてやります。これはですね非常にその応募するか否かが難しいと思います、というのがですね、現在の経営陣に引き続き将来を期待するんであれば、このままホールドっていうのもありますし、新しい株主さんに期待するならどうするのかってことで、一部売却して一部ホールドするのかな、そんなふうに、考えるんですね、現経営陣に引き続き、期待するんであれば、TOB が成立しないようにですね、応援する意味もあってホールドしてもいいんじゃないかと思います。
確かに悩ましいところですよね、いずれにしましても TOBの対象となる会社は新しく株主になろうとする方、これは会社やファンドのケースも多いと思いますけれども、この方たちが、その会社のバリューをアップさせる目的が多いので、そのあたりをどう考えるかですよね。
そうですね、その通りなんですけども、純粋なですね、ファンドみたいな投資家ケース以外ではですね、例えば大手企業がそのグループ全体のシナジーを求めるっていうケースもあるんですね、でこの場合はですね、必ずしもその対象会社のバリューアップだけが目的じゃないですし、例えば今言ってるその買い手が大手企業がですね、上場会社の場合は、連結に組み込んでグループ時価総額を上げて、上場を維持するとか、グループをよく見せるっていう目的のケースもあります。こういうケースは、その対象会社の将来がどうなるのかっていうのはちょっと見るのが難しいかなと思いますね。
そうですね。ここまでまとめますと、保有銘柄が TOB 対象となった場合、まずどのような目的を持った TOB なのか、将来のバリューアップは期待できるのかなどを分析して、さらに手間をかけて応募しても買ってもらえる余地があるのか否か、これは上限や下限株数を分析して決める必要があるっていうことですね。
はい。ただですね、対象銘柄の将来に期待をかける新しい投資家が登場したっていうことは、これは紛れもない事実ですから、そこは十分考慮してですね、今売るのがいいのか、将来楽しみにしてホールドし続けるのか、っていうのがあると思いますね、そういう意味で TOB 対象銘柄とても面白いんじゃないかと思います。
ここまでは保有銘柄が TOB 対象となった場合というテーマで脇本さんにお話を伺いました。脇本さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでフィリップ証券からのお知らせです。フィリップ証券ではお客様第一主義、ネット取引が苦手なお客様には営業スタッフによる対面での取引が可能です。日本株や米国株はもちろん、シンガポール株などのアジア株式、外債や私募投資など幅広い金融商品を取り扱っています。どれを選んだらいいかわからないという という方にも、お客様からしっかりとお話を伺いながら、経験豊富な営業スタッフが資産運用のみならず、相続手続きなど、お客様のライフステージに寄り添った商品をご紹介します。また、すでにお取引に慣れている方には、投資の判断に役立つホットなマーケット情報をお伝えして、お客様のお考えやご意向に添える証券会社を目指しています。ここがわからない、こんな商品はないのか、そんな時はぜひ、フィリップ証券の営業スタッフにお気軽にご連絡ください。お客様お一人お一人のご希望に沿ったサポートを提供してまいります。フィリップ証券 Your Partner in Finance。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券はわかる変わるをブランドコンセプトに投資のことが分かる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして対面営業、オンライン、法人営業、上場支援などお客様のニーズに合ったご提案が可能です。フィリップ証券は金融のマーケットに興味を持ち、そこから国際情勢などをご自身で学んで、今では各方面で活躍されている小倉優子さんを公式ブランドアンバサダーとしてお迎えしました。Your Partner in Finance フィリップ証券。詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
ここからは経済アナリスト田島智太郎さんと一緒にお送りしてまいります。スタジオにお越しいただきました。田島さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
今日はどのようなお話を伺いますでしょうか。
はい、今日はですね、はい、4月半ば以降に、はい、市場で注目度を高めているものとして、はい、まあ、建設株の中でも、うん、はい、主に建物の空調設備であるとか、うん、電気設備、はい、また衛生設備っていうのは給排水設備ですね、
はい、
まあ、さらに、まあ、そういったいわゆる専門工事、はい、全般を受けようところのサブコンストラクター銘柄の株価が非常に同意づいているということで、はい、一つ注目しておきたいというふうに思います。
田島さん、その今なぜ株価が同意づいているんでしょうか。
は
い、
そうですね、ご承知の通り、そのバブル期、1980年代から、はい、まあ、不動産バブルでいうと90年91年、
はい、
このあたりで建てられたオフィスビルなどが軒並み改修期を迎えていると。でこのところ建て替えとか改装の需要っていうものが急拡大しているんですよね、
はい、もう30年ぐらい経ってるんですよね。
そうなんですよ、まあ、あのバブル期の建設ラッシュっていうのはもう30年35年前、
はい、
ということで老朽化が進んでしまって、はい、まあ、それに伴って配電もやり直さなきゃいけない。また空調とか一番大きいのは防災ですよね、まあ、こういったものをきちっとやっぱり強化するための改修工事というのが、まあ、進められるときにやっぱり専門の工事、そしてそれを手掛ける業者が必要になると、
はい、あんまりいなそうですけどね。
そうなんですよ、まあ、こういったあの専門性が高い工事を受けよう業者っていうのは数が限られてしまって、はい、専門の人材というのもボトルネック状態にあると、まあ、いうことですから、はい、そのやはり空調とか電気水回りといった工事っていうのは専門技術とかまた資格が必要な作業が多くで、結果的にすぐに、まあ、その必要だからといって人を集めることも難しければ、はい、一定の時間もかかるということは、はい、人材にかかるコストも上がるし、
そうですよね、
工事自体の付加価値が高まるから、
はい、
いわゆる工事代金というんですかね、
はい、
まあ、これもだんだんだんだんこう値上がりしていくと、はい、いうことになれば、はい、結果としてそれを手掛ける業者さんというか企業ですよね、
はい、
企業の収益というものも伴って上がっていくと、まあ、いう状況になるわけですよね。
で田島さん、なんでこの4月半ば以降というタイミングなんでしょうか。
はい、そうですね、株価チャートをご覧いただいても分かるんですけど、
はい、
こういったサブコン銘柄と言われるものの株価が4月中旬以降に急激に上昇したっていうのは、まあ、やっぱりもうご想像の通りで、トランプ関税のリスクに市場全体がこう、はい、いろいろと振り回されて、で結果的によりその好業績で割安な内需株といったものにこう資金シフトする動きってのは強まったから ということがあるわけですね。と、はい、いう意味では、その先にご案内の通り、まあ、米中協議っていうものが、まあ、進展し、まあ、これ本当にサプライズだったわけですけど、はい、少し市場の、まあ、そのリスク回避ムードが緩んだと。まあ、それによって、まあ、その、何でもかんでも内需内需という流れから少し、今変化が生じてはいるんだけれども、はい、まあ、やっぱりですね、比較的割安と言える銘柄が、こういったその内需株の中に多いもんですから、はい、で、まして、好業績で今期も大いに期待できるという中で、中長期的に注目度が高い状態はサブコン銘柄に続くんだろうというふうに思いますね。
そのサブコン銘柄で主なところってどういうところがありますか？
は
い、
代表的なところでは高砂熱学工業、
はい、コード番号1969ですね。
1969、株価がですね、今月の12日に年初来高値を更新して、上場来高値は昨年の5月にあったんですけど、6,740円、まあ、ここに迫る動きに今なっていますね。
5月12日6,660円ですもんね。
はい、あと数十円という世界で、はい、まあ、同社はビルの空調工事で業界トップということで、商業向けの空調工事のパイオニアと、まあ、いうふうにも言われる企業なんですけど、やっぱり先ほどから申し上げている通り、はい、オフィスビルとか店舗とか工場、まあ、こういったところの空調システムの設計施工っていうのを、まあ、強みとしている、まあ、そういう会社でして、はい、話題としては今ご案内の通り、北海道の千歳で建設が進められている、はい、まあ、新しい半導体工場ラピダスですよね。はい、ラピダスっていうのは最先端の半導体を製造するべく、はい、オランダの ASML というね、有名な、企業から EUV 露光装置、の搬入を進めてきてるんですね、昨年の12月から。で、この EUV 露光装置っていうものを使って半導体製造最先端のものを作っていく段階で、はい、必要となるクリーンルームというのはこの高砂熱学工業が、まあ、実は施工していると、はい、まあ、いうようなこともありまして、はい、こういったさまざまなニーズがさまざまな分野で今巻き起こってきていると。
業績にも寄与してるんじゃないですか？
そうですね。今期、まあ、23、5年3月期終わった期の営業利益はその前の期比で 34% 伸びた、はい、今期も2桁増益という見通しで、純利益も過去最高を連続でこう更新し続けていると、こういう状況、まあ、まして年173円配当っていうのを今期は見通してるんですけど、はい、だいたい予想利回り 2.8% 前後ということで、はい、まあ、利回り的にもまた、株価位置的にもバリエーション面で見て、決して割高と言える状況にはまだまだないので、はい、上場来高値を目指してね、はい、また動いていくんじゃないかなというふうに期待されます。
その他いかがでしょうか？
はい、あと、まあ、同じ空調で新日本空調という会社、
コード番号1952ですね。
はい、株価はですね、今月12日にやはり年初来高値を更新しまして、
2228円まで上がりました。
はい、そうすると昨年5月に更新した上場来高値が2360円ですから、はい、やっぱり迫ってきてると、はい、三井物産系の空調設備工事会社ということで、まあ、やはり半導体のクリーンルームなどの産業空調も展開しておりまして、うん、まあ、もちろんその一般空調というものも含めまして、うん、非常に今都市開発が進み、はい、産業施設工事などが進捗する中で需要をどんどん高めていると、はい、まあ、こういう会社ですね。うん、まあ、25年3月期営業利益その前の期比 23% 増、まあ、好業績ですし、はい、また26年3月期もですね、まあ、自動車工場、電子工場、はい、データセンター再開発、まあ、こういったものが大きく収益の伸びに寄与するというふうに見通されていまして、はい、まあ、一応足元の PR10 倍11倍といったところですし、買取回りも 3% 台半ばから後半、はい、非常にやっぱり魅力の株価水準にあるというふうに思いますね。
そうするとサブコン銘柄も他にもいろいろ注目ありそうですね。
そうですね、もう上場来高値を更新する銘柄、例えば三期工業とか、はい、もしくは、大団、これバブル崩壊後の最高値を5月9日に投資、更新しています。
はい、
で、大団に関しましては予想配当利回りがですね、4% 前後と、いうことで、
いかに、魅力ですね。
そうなんです。4月半ば以降株価上げたって言いましたけど、はい、やっぱりそれまで長らく割安な状態にずっと放置されてましたね。
はい。はい、よくわかりました。サブコン銘柄ご紹介いただきました。田島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ファイナンシャルジャーニー、このコーナーは、わかる、変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました。Your Partner in Finance。